吉田です。本日もメッセージを受け取っていただきありがとうございます。そして、前回もですねたくさんの質問をいただきました。本当にね感謝します。ありがとうございます。質問をですねいただいて多くの方のね質問を読ませていただきました。その中で皆さんが、抱えている疑問とかですね質問っていうのは、表現が違うんですけれども、趣旨がですね同じような方が本当に多かったなっていうですね、印象を受けました。たくさんいただいた質問の中でその中でもですね多かった質問に対して、皆さんが疑問に感じられていることですよねに関して今回、お答えさせていただきますね。はい。まずですねワークをやっていただいた皆さんからいただいた感想の一部をですねちょっとご紹介させていただきたいと思います。まずお一人目の方が、ワークがとてもね楽しかったです。一度やってみただけなんですけれども何かに気づかせてもらい生きやすさを感じていますということですね。素晴らしいですね。そうなんですね。本当にこのただね出来事のプラスとマイナスだったりだとか、理想のプラスとマイナスかそして現状のプラスとマイナスっていうものをですね両面を見ていったわけなんですね。ただそれだけでもですねそれに何かに気づいたりだとかですねすごく情報量としては多いです。シンプルなんだけどもこのワークで得られる情報量というのはものすごく多いですからそこで何か気づいてもらったりするとですね生きやすさっていうものを感じたりだとかあと穏やかさだったりだとか安心感とかですね、安らぎっていうものをね感じることが多い方も本当にね、中には多く見えます。そして、2つ目がですね、2つ目の、ご感想がですね、素晴らしい学びの機会をありがとうございます。今までの学びにはなかった視点で、感動しましたということですね。ありがとうございます。そうですね、多くの場合っていうのは、ポジティブ思考、ポジティブシンキングっていうものは良いとされているわけですよね。それは素晴らしいことだ。確かに素晴らしいですけども、その分リスクもでかいんです。そう。ポジティブシンキングっていうのは確かに素晴らしいんだけどもリスクがでかい。なぜならポジティブシンキングをしすぎることによってそれを意図的にやってしまうことによって苦しみも同時に大きくなってしまう。ポジティブシンキングの始まりは苦しみの始まりでもあるというね、こともね言われています。実際にですからこのね今までと違う視点、ネガティブのポジティブを見ていたりだとかポジティブだと思っている理想のネガティブデメリットも見ていくというこのね両面を見ていくといったことがですね新しい視点を得られる機会でもあってそしてその視点からですね新しい気づき今までにない学びっていうものを見つけられればですねそれは感動を生むわけですよね。本当にねありがとうございます。そして、最後ですね、最後ご感想をちょっと紹介させていただきますね。脳は小さな変化も大きな変化も変化は変化と捉えることに驚きました。心理やコーチングに興味を持ちました。もっと知りたい欲求が出てきましたということですね。もっとね興味を持ちましたとかもっと知りたいですという、ご感想をいただいた方本当に多くて嬉しく思います。でこの方もね言われているように脳はですね変化は変化として捉えるわけです。それが大きかろうが小さかろうがなんですよね。ですから小さな変化も、見つけてあげる練習をしてあげることそしてそれを習慣化してあげることがその小さな一歩がですね小さな気づきの一歩発見の一歩一歩がですね、後から振り返った時に、大きな変化として現れていることに気づいていくはずです。ですから毎日の小さな変化ですね変容、違いをですね、見つけてあげるっていうことは非常に脳にとっては刺激にもなりますしあなたの人生に、幸福度をもたらしたりだとか幸福感ですよねそういったものを感じやすくなるための、柔軟体操トレーニングだと思ってねぜひやっていただくと非常にいいかと思います。なのでこのメッセージですね、ステップメールが終わってからでもですね遅くはないですしそして終わってからも少しずつこれをですね続けていただくと良いと思いますね。ぜひやってみてください、ね、 多くの方ご感想いただきました。そして今回ですね、3名の方のですね、あの感想を、ご紹介させていただきましたけども、本当にね、ありがとうございます。そして、次はですね、いただいた質問に、お答え、ね、させていただきたいと思います。自己肯定感が低いままだとどうなりますかというね、質問もね結構いただいてましたので、こちらの方ちょっとお答えさせていただきたいと思います。自己肯定感が低いままだとどうなるか、これはですね、つまりなぜ自己肯定感が低いままなのかというとですね、これは自分の感情に蓋をして自分の本音を抑えているからなんです。つまり、自己肯定感が低いままだと今まで通り自分の感情に蓋をして自分の本音だったり本心というものを抑えちゃうわけですよね。そうすると自分はこうしたいという自分の意見が言えなくなってしまったりだとか、自分が本当にやりたいことっていうのがやりづらくなったりやれなくなったりしてしまいます。そして、そうなってくるとですね、どうしてもですね、あの周りの人の、ね、目を、ね、気にしてビクビクしてしまうですね。自己肯定感が低いとですね、こうやって人の評価とか他人の評価、そういったものが気になって仕方がないっていった状態になって、そして行動に移すことができない、ああ思われたらどうしようとか、ああ言われたらどうしよう、ああいう書き込みされたらどうしようとかってなってしまって、どうしてもですね、本当に他人の評価に、自分の人生が左右されてしまうと、外側が基準になってしまうんですね。内側が本来は基準なんですよ。内側が基準なんだけども、外側の意見に本当に翻弄されて、自分が本当にやりたいことがどうしてもやれない、自分が表現できない、本当の自分っていうものがうまく、表現できないといったことになってきますね。これが溜まってくるとどういうことが起こってくるかっていったら、それは体の中にフラストレーションとして溜まってきたりだとか、そう負の累積ですね、負の、重荷のようなものですね。そういったものが溜まってくるとやっぱりですね、まあ、健康面にも影響が出るでしょうし、そういったことをずっと継続してくると、まあ、慢性的な、まあ、ストレスになってきますから、まあ、それがね家族に出てしまったりだとか、それが人間関係を崩す原因になってしまったり、もしくはその人間関係をこれからね新しく構築していくってことに対するある意味その障壁になってくる可能性も十分ありますしね。そしてそれは新たな出会いですよね。新たな出会いを生むチャンスを逃してしまうということにもねつながってきます。そして、何かね誰かに頼まれたりだとかねするとですね、もう断れない、自己肯定感が低いと頼まれ事っていうものは、ね、全部引き受けようとしてなかなか断れない、断る勇気が出ない。そして、まあ、人と会うとですね、なんか疲れるっていうことが起きてきます。で、人と会う機会っていうのを自分からね減らしていく、つまり、ご縁だったりだとか、出会い、そういったねチャンスっていうのを逃すってことですよね。そしてこの自己肯定感が低いとですね、どうしても過去に焦点が当たったりしてですね、あの過去を引きずりやすい、新しく行動しようと思ってもでもな過去ああだったからっていう過去をね持ち込みやすいんですよね。そして、未来もこうなるんじゃないかって言ってですね、まあ、余計な不安とか恐れ焦りというものを自分に、向けやすいわけですよね。だからこそ、動けないねっていった状況が続いてくる。そうなってくるとやはりですね、人生っていうものに何かね疲れてしまったりだとかですね、少し自分の人生で悲観してしまったり、自分の本領を発揮できないで、萎縮してしまうっていうことが起きてしまうので、そのためにもやはりですね、まあ、自己肯定感というものをですね上げていく必要がまずは出てきますね。自己肯定感が上がるだけでもね本当にね、人生っていうのは本当に生きやすくなってきます。生きやすくなっていきますね。そして2番目の質問なんですけども、まあ、執着を手放すことでより自己肯定感が高まるとどうなりますか、執着を手放すことでより自己肯定感が高まるとどうなりますかということですね。はい、こちらの方もちょっと解説させていただきたいと思います。まずですね、あの自己肯定感が高まるとこの過去の執着ですよね、過去の罪悪感とか恥とか 後悔とか、まあ、羞恥ですよねとか、あとは未来に対するその恐れ不安焦り、こういった重荷っていうものが外れます。つまり過去に縛られない、うん、過去に縛られないからこそ、重荷が外れてですね、そしてフットワークが軽くなります。行動しやすくなるってことですよね。行動しやすくなります。そうするとやっぱり人間関係では、まあ、出会いの機会が増えたりだとか、うん、家族であれば、家族と何か一緒に出かけるとかですね、家族の仲も良くなるでしょうし、うん、そして、重荷が外れることによって、まあ、感情的な負荷ですよね、感情的な負荷っていうのも、感じにくくなります。そうするとフラストレーションもたまりにくくなっていきますよね、はい、そして、この自己肯定感が高まることによって、何がいいか、一番いいのっていうのは、一番いいなって僕はね思うのは、この他者への肯定感も高くなるっていうことなんですね。他者への肯定感です。他者のことを肯定できるようになってくるんですね。子供のことをね肯定できるようになってくるんです。何かやってもね、それを許せるというか、否定しないで相手を肯定できる、もしくは、上司を肯定したり部下を肯定すること、うん、自分のことを肯定できるようになってくると、相手のことが肯定できるようになってくる。そうするとどうなりますか。家族の中って良くなりますよね。で、人間関係良くなりますよね、うん、そうすると自分のことをもっと好きになるんじゃないでしょうかね、うん、仲間が増えたり、そして、そうなってくるとですね、やっぱりいろんなことがスムーズになってきますから、そうなってくると、健康にもものすごくいい影響になってきたり、もしくはこの肯定感が上がってくることによって、一番初めの方にもねお伝えしたかもしれないんですけども、この自己肯定感と収入っていうのは比例しているという話ですね。つまり、自己肯定感が低いといううまく表現ができないのが、自己肯定感が高まってくると、ですね、自分を肯定してですね、そのやってることも肯定できてくる。そうなってくると表現しやすくなってくる。そして表現しやすくなってくるからこそ、例えば自営業の方であれば自分というものを、外に、ね、アピールしたりだとかですね、することがたやすくできるようになってくる。そうするとですね、それを知ってですね、お客さんが集客が高まってくる。集客が高まるともちろんね、収入も上がっていきますし、うん、自己肯定感が高くなると収入が上がるというのは、僕自身も感じてますし、そして、僕のねセッション受けていただいた方々もやっぱりね、自己肯定感が高まると本当にそれと比例してね、収入も爆上げしていくっていう方もね本当に多いです、うん、そしてやっぱりね、自分の肯定感っていうものが高くなってきますから、この理不尽なことだと思ったことに対してちゃんとね、嫌だとかですね、ノーって言える自分になります。自分の意見を大切にして自分をねもっと大切にできる、うん、その表現の表れとしてですね、自分の価値観に合わないものに対してはちゃんとねノーと言えるんですね、うん、理不尽なことにはノーと言えたりとかですね、していきます。そして、まあ、自己肯定感が高まってくれば、これはですね、もう過去を引きずらないということですね。そして、将来に対する余計な心配事が減っていきます、うん、そして今この瞬間ですよね、今この瞬間というものを、まあ、大切にしようってします、うん、そして、自己肯定感というものが、高まってくると、ね、執着を手放し、自己肯定感が高まってくると、これがもうね、素晴らしくね、僕のクライアントさんでも、見えたんですけども、この魅力的な人との付き合いが本当に増えるということですね、まあ、僕も実際そうなんですけども、僕の周りにもね本当に魅力的な人がいっぱいいます。はい、なんで岐阜県の田舎にいてこういった人たちと出会えるの、しかもそういった人たちと一緒に仕事ができるのっていうふうにですね、本当にまあ自分自身でもね驚くばかりなんですけども、本当にねそれぐらいの人たちとも僕自身もお付き合いできてますし、まあ、僕のクライアントさんもですね、本当にね魅力的な人とのお付き合いで、事業を拡大していったりだとか、収入を増やしていったりだとかですね、人脈を増やして ご縁をねどんどん増やしていって、自分が本当にやりたいことを現実化させていってるという方がね本当に多くなっています。そしてその人たちに言えるのが、やっぱりね雰囲気がすっごく明るくなるんですよ。不思議なぐらいねオーラが変わるというかね、キラキラし始める、 あの人輝いてるねっていう本当感じになってくるんで、はい、あのいっぱいいる中でも本当に目立ったりします。で雰囲気が本当に明るくなるっていうのはよくわかりますね。そしてね、うん、この人脈を広げていくっていうところにもすごくあのリンクしているんですけど、人を頼ることができるようになってくるんですよ、うん、自分ができないことっていうのを人にねちゃんと頼ることができるようになってくるわけです。自分一人で頑張ろうなんてしないんですよね。自分一人で何とかしないといけないっていうんじゃなくて、あ、これはもうあの人が得意だからあの人に任せてみようとかですね、これやってくれるって仕事を振れるようになってくる、うん、仲間に仕事を振れるようになってきたりだとか、あとはそういったことが得意な人を見つけてその人に振るようにですねしていく、つまり仲間をどんどん増やしていくことができるっていうことなんですね、うん、これも非常に自己肯定感が上がるメリットでもあるし魅力的なところでもありますし、ね、本当にねそれは、自分も体感しているのでよくわかります。あとはね人目が怖くなくなる、人目をね恐れなくなるっていうことですね、うん、人のまあ人目を恐れなくなると評価ですね、そう評価そんなに気にならなくなる、うん、いいよって評価してくれる人もいまいちだねとか自分、まあ、ある意味否定的に評価してくれる人もいたとしてもそれはその人の表現だって捉えられるんですね、うん、その人の表現が自分の評価ではないという、ね、ことです、うん、その人の表現評価っていうのはその人の表現の一部であるっていう感じなので、それも何かね ありがたく感じるようになっていきますね。そして、自己肯定感がですね高まってくるとですね立ち直りが早いです。うん、なんで起き上がる、ね、おもちゃみたいなのあるじゃないですか、ポンって倒したらポンって起き上がってくるような、うん、もう本当に起き上がり人形みたいな、ね、感じでですね立ち上がりが早い、うん、ものすごい早い、次の日ケロッとしてるみたいな、何かあったっけみたいな感じになってたりだとかでですね、本当に性格が変わったんじゃないのっていうね、いつもなんか引きずってうだうだうだうだしてた方がもうケロッとしちゃうとかですねよくありますよね、うん、あとは気持ちが本当に安らかだし穏やかになって安定するんですよね。あとはこれをやってあげたからこれやってくれるよねとかですね、なんというんでしょうね、まあ、見返りっていうんですかね、見返りをね求めなくなるっていうのも、まあ、自己肯定感が高まっている人の特徴ですね、はい、どうでしょうかね、執着を手放すことでよりね自己肯定感が高まるとどうなるかっていうこのメリットって今ざっとお話しさせていただいたんですけども、すごく魅力的じゃないでしょうかね。ぜひね皆さんにもこの執着を手放してより自己肯定感を高めて、そして、自分の人生をより楽しく笑いながらね本当に軽やかに歩んでいただきたいなと心からね本当に思います。そしてですね、次の質問ですね、セルフコーチングはどのようにすればいいでしょうかということなんですけども、自分で考えながらやればいいのでしょうかということなんですけども、これはですねもう自分で考えるってことはなるべくならもう避けてください。独学はもう絶対におすすめはしないです。何か本読んで、独学でやっちゃうとかですね、うん、あとは本当にそのなんて言うんでしょうね、自分で解決しようとしたりだとかすることはなるべくなら、おすすめはしません、うん、なぜならですね、まあ、それをもう本当にやってる方たちっていうのが、過去にもいたりしたりだとかですね、まあ、多くの方はそうなのかもしれないですね、自分で解決しようとしたりだとか、まあ、いろんな動画とかを見たりだとかですね、まあ、YouTube だったりだとかいろいろあると思うんですけれども、うん、そういった経験をされてきた方でやっぱり多いのはいろんなまたねセミナージプシーになってしまったりだとかですね、うん、そして、まあ、深みにはまっていくんですよね。そうなってくるとあれがダメだったからこれはいいんじゃないか、うん、あれはこれもダメだったから次はあれがいいんじゃないかっていうふうにですね、うん、何か深みにはまっていく、つまりどういうことが起きるかって言ったら現状の否定から入ってしまう、現状の、まあ、否定ですね、変わらないといけない、変わりたいってことは現状の自分っていうものを否定してますよね。その否定から入るとどんどん深みにはまっていってしまいます。こういったスキルをもっと磨いていきたい、そのためにこのセミナーに出るとかであればそれは OK なんですよ。 それは OK なんだけども、何か自分のこういったところが嫌だから、何かそれを変えたい、だからこのセミナーに出るとかであれば、これはですね、どんどんどんどん深みにはまって混乱を生んでしまいます。ですからこれもおすすめはしません。あとはマインドフルネスもそうですね。マインドフルネスっていうのもネガティブなことに対するちゃんとポジティブな面を見れて、そしてポジティブに対するネガティブな面を見れて、そしてそれがバランスが取れてるっていう、この感覚を得た状態でマインドフルネスをするっていうものが本来の正真正銘のマインドフルネスなんですけれども、多くの人の場合は何か嫌な気分があったり感情が乱れてるから、よしヨガやろうとかマインドフルネスやろうっていうふうに、マイナスのものを何かねゼロに戻すためにマインドフルネスやろうってする方も結構多いんですけど、これやっちゃうとこのマイナスがより強調されますからね。いいですか？より強調されてしまいますね。はい。そしてあとインナーチャイルドとかもよくありますけどね、これ独学でやるっていうのはなかなか難しいと思います。はい。なのでインナーチャイルドも一つ間違うとですね、結構凶暴化してしまうというかね、複雑化してしまいますね。うん、そして、変な、ね、思い込みっていうものを強めてしまう、強化してしまったり強調してしまったりして、ね、より深みにはまってしまうので、できればですね、セルフコーチングを、使いたい場合はですね、実績のあるプロですね、実績のあるプロのものだったりだとか、あとはもうすでにですね、講座などでこういった心理だったりだとかですね、潜在意識とか意識のお話だったりとか、こういったワークですよねっていうものを教えている方ですね、教える方のものを使われるといいかと思います。そしてもう体系化されているものですね、体系化されていたりだとか、あとはその体系化されているっていうのにも本当にピンからキリまであるんですよね。もうシンプルなものから複雑なものまでいろいろあると思うんですけども、でも原理はですね、めちゃくちゃシンプルなんですよ本来は。ですから、プロが教えているもので、そしてそれをすでに、教えている方のもの、そしてさらにですね、言うとめちゃくちゃシンプルなもの、シンプルなものっていうものがベストですね。セルフコーチングを、やるのであれば、まずはその実績のあるプロが作ったもので、そしてそれをすでにもう教えられている方ですね、教えられる方、そして何よりもシンプルなものがベストだということですですね。そうなんですね。お医者さんはもう、病気になればですね、お医者さんに頼る方が本当に多いと思うんですけど、でもね、悩みっていうのは自分でね解決しちゃおうとかっていう人がいるかと思うんですけども、できればですね、まあ、専門家っていう方に頼って、そして、そこで、まあ、セルフコーチングのやり方だったりとかっていうのを学んでいただけるといいかと思いますね。うん、そしてですね、やっぱりですね、この例えばですよ、例えば自転車乗り方っていう本あるじゃないですか、ね、自転車の乗り方っていうね本を読んだとしたら、それで実際に自転車って乗れますかという話ですよね。うん、乗れないですよね。本読んだだけで自転車は乗れないですよね。うん、自転車乗ったことがない人ですよ。自転車乗ったことない人が自転車の乗り方って本をもう全部ね、教科書を丸暗記したぐらい読んで、さあじゃあ実際に自転車乗りましょうってなった時に、実際に自転車乗ったら乗れますか？乗れないですよね。そうなんですよ。うん、実際に自転車がうまく乗れるようになるには、実際に自分でね乗らないといけない、自転車に乗らないといけないです。乗って、そして、転んだりねして少しずつこの感覚ですよね、こんな風にペダルを漕げばいいのかとかですね、この辺りに座ると、座りやすいなとかですね、あ、この目線で行くとバランスが安定するなっていう風にですね、自分でやっぱり感覚とかコツを掴んでいく必要がありますよね。うん、でもそれだと結構ね時間がかかったりするんです。まあ、器用な方は早いかもしれないんだけども、はい、でも、これもですね、まあ、同じでですね、セルフコーチングも同じなんですね。やっぱり初めから一人でやるってなると結構大変だと思うので、ここも自転車の乗り方と同じで、自転車を乗るのもやっぱりもうすでに乗れてる方 もう乗るのが上手な方に、アドバイスをもらったりとかサポートしてもらった方がやっぱり自転車を乗るのにも早いし、コツをつかむものも早いんですよね。それと同じセルフコーチングも、ただ自分でやるっていうよりも、コーチだったりとかサポートしてくれる人がついてくれていた方がよりね、早くセルフコーチングっていうものを、習得したりだとかですね、あとは、よりね早くコツをつかむことができる。例えば、あ、ここをこう見ていけばこうやって分かってくるんだとかですね、あ、ここを見てるんだなとかですね、これがやっぱり軸になってくるんだとかですね、そうするとうまくいくんだっていうのが分かってきます、ですので、ただね、本当に闇雲に独学でやるっていうよりもやはり専門家ですね、プロだったりもうすでに教えてる方からですね、そういったアドバイスを受けられるのが良いかと思いますね、はい、とてもシンプルだと思います、はい、楽しんでいただければと思いますね、あとですね、最後に質問いただいてたんですね、これも多かったんですけども、学びたいんですという方ですね、学ぶのであればどのようなメソッドがいいのかというね、ご質問もいただいておりますので、このご要望にお答えして明日のメッセージですね、どのようなメソッドがいいのかについてお答えさせていただきます。はい、それではですね、明日のメッセージもお楽しみにしていてください。それでは。